三国志という読み物。三国志、言わずと知れた中国の歴史書で、昨今ではゲームから漫画、映画と本家中国の枠を飛び出して、もはや世界中で認知されるまでになった感があります。ただ一般に知られているそれは、魏、呉、蜀の三国が定立した三国時代から千年以上経って、正史を面白おかしく脚色した三国志演義の方で、正史について言えば、もともと三国滅亡後の秦の時代に、陳寿という人物が感染のものとは別に、個人的に書いていたものがあまりに出来が良かったため、その死後、これを筆写するよう勅命が下り、事実上の公認書物となったとか。さらにそれから400年ほど経った唐の時代に、ついに陳寿版三国志は正式に正史として認定されています。で、この陳寿ですが、秦王朝に仕える役人でありながら、実は秦に滅ぼされた蜀王朝の出身で、つまり彼は九州合併された側の人間だったんですね。明軍師、諸葛亮孔明が五丈原で没した時、満一歳。つまり、彼は母国の凋落を目の当たりにしながら成長したということ。したがって、彼は三国の中では最小国だった母国、蜀に同情的に三国志を描いたわけですが、一方で、彼が仕えた秦は、三国の中で最大だった魏王朝の武将一族が魏帝から帝位を簒奪して成立した王朝であり、秦帝からすれば魏をあまりよく描かれても困るが、と言って秦に悪いことを書かれても困る。陳寿自身、秦に仕える身でもあれば、秦への配慮から書けないことも多かったようで、内容も必要最低限、割合簡潔であったようです。そこで、陳寿から100年ほど後に、南朝、宋の文帝が廃彰子という人に命じ、正史の注釈を作らせます。完成したものは文帝が、これは不朽となるだろうと絶賛したほどの出来で、確かに、正史そのものよりもこの注釈の方が面白く、これがなければ、後にの三国志演義、ひいては、現在の三国志ブームもなかったでしょう。ただ、はい、その人は、陳寿と違い、宋成立前は秦王朝の亡命政権である東秦王朝に仕えていたという経歴もあって、陳寿のように蜀中心士官に縛られなければならぬ義理はなく、そのため、あくまで、義を中心とした立場でこれを記しています。が、しかし、物語となれば、やはり、最弱、蜀の劉備、諸葛亮コンビが最強、魏の曹操に完全と戦いを挑む方が盛り上がるわけで、結局現代の蜀中心の物語へと発展するわけです。ちなみに吉川晃治郎元兄弟名誉教授は、昭和49年の年賀状に、現代の人民共和国は魏で、台湾は蜀、日本は呉、長江は東シナ海と書いたとか。なるほど、当時の長江はちょうど今の東シナ海のような感覚だったんでしょうね。